西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。朝夕がめっきり涼しくというか、ちょっと寒い日もあったりすると、そろそろ暑感もいいななんて思ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。10月の西宮徹底解剖は日本酒味わいの木と題して、ゲストティーチャーに正木明人さんをお迎えしてお届けしてまいりました。さあ、今日は4週目でございますので生放送です。ぜひ正木先生への、ね、質問だったり、それからまだ間に合いますクイズの答えもぜひお寄せください。ファックスは 0798-37-5514 0798-37-5514、 そして E メールは787@sakura-fm.co.jp 787@sakura-fm.co.jp でお待ちしております。さて、正木先生、飲んでらっしゃいますか最近は？
はい、飲んでますよ。減りましたけどもね。
やっぱり本当に新型コロナウイルスの影響なんでしょうか。やはりお店にというよりは、家飲みですか。
そうなってきてますね。はい、なかなかね、外に出にくいもんですから。
ね、でも本当に経済を回していくにはね、はい、やっぱりちょっとこれからのシーズン、ちょっとは街に繰り出してっていうことも、ね、必要なのかもしれませんけれども。
そう思います、
まあ、日本酒の魅力1ヶ月にわたっていろいろとお届けいただいたわけでございますが、今日クイズの答えとかいろいろメッセージとかも頂戴しております。湯葉町の修二さんですが、桜 FM は緊急事態放送の試験放送でいつもお世話になっております。あ、そうですか。今回は私には大変興味深い酒蔵のお話でしたので、続けて拝聴させていただきました。ありがとうございます。私は西宮生まれの都ですので、西宮の蔵の蔵開きにはいずれも参加させてもらったことがあります。でも今年はほとんどの蔵開きがなくなり、寂しい思いをしておりました。この時期に日本酒の発祥に関わるお話などをお聞きして、日本酒に対する興味がさらに深まり、また蔵巡りもしてみたく思いました。西宮の代表的産業である酒造業がコロナ禍を乗り越えて持続的発展をしてほしいと切に願っておりますね。
本当そうですね。本当におっしゃる通りだと思います。はい、
早くね、蔵開きでみんなで一緒にワイワイと、美味しいお酒をいただきたいものですよね、はい、さあ、そしてこちらは、ラジオネーム幸部さんでございます。毎回正木先生のお話を楽しく拝聴しております。今まで何気なく飲んでいた日本酒にこれほどの歴史背景があったと知り、勉強になりました。これからはもう一歩二歩踏み込んで味わっていきたいと思います。私は試飲ができないときはラベルを見て、この感じならきっとこのようなお酒だろうと思い購入したりします。大抵は当たっていますが、たまに外れたりします。なかなかね。正木先生に質問です。これまでに飲んでこられた中で一番印象に残った銘柄は何でしょうか？次に購入するときの参考にしたいと思いますので、よろしくお願いいたしますということなんですが、
はい、
ズバリ、何でしょう。
で、そのラベルを見てね、買っておられるような感じなんですけれども、
はい、
実はその、まあ、ラベルとね、味がのギャップがですね、まあ、半端でないような日本酒ともありましてね、この間もちょっとお話したかもしれませんけども、はい、それとはまた別のお酒でね、極龍っていうのがあるんですね。
極龍、
朝日の龍って書いてるんです。
ほう、
これは兵庫県のね、太子町の松尾酒造っていうところで作られてるお酒なんですよ。
はい。
はい。で、このラベルがですね、ラベルを中心に、曲流とまず漢字が書いてあってですね、うん、しかもそれがひげ文字でこう書かれてるんですね。で、その文字をですね、一頭の龍がぐるっと取り囲むように書かれてまして、
うん、
昔の、清酒のですね、ラベルの典型のような構図なんですね。
ちょっとクラシックな
趣の、昔こういうのよくあったような気がするんですよね。
うん、お味はどうなんですか、クラシックな。
ところがこれがですね、はい、ラベルとは全く違いましてね、すごくね、美味しいんですね。
へ、
はい。この曲流の特別純米、はい、新力米っていうのを飲んでみたんですけどね、
うん、
キレとうまみがありましてね、はい、それにアルコール感というか、アルコールのふわっとしたうまさというかね、それにちょっとバニラ香みたいなのもありましてね、
へ、
で、辛口なんですけども、口当たりのいいというかね、すごく美味しいお酒でしたね。うん、
じゃあ正樹先生一押しのお酒は。
そうですね、
極流
ですね。で、これね、実はもうちょっと他の話もありましてね、この松尾酒造さんっていうのは一時ね、後継者不足からね、1979年に休業してたんですね。それから、はい、それで、その近くにあるですね、姫路の酒蔵の、本田商店っていうところがあるんですけども、その本田社長のですね、地域で唯一の蔵元が失われるのが大変惜しいと、それで製造再開や町の活性化につながるというような話があって、その協力を得てね、
はい、
それでね、製造再開されたとこなんですよ。
へ、
はい、で2011年にね、31年ぶりに復活されたとこなんです。はい、
そういうストーリーを伺うと、やっぱりますますちょっと飲んでみたいなっていう、そんな気がしますよね。
はい、ただあんまりね、これ、いろんなとこに出てませんのでね、多分その販路の問題とかそういうことなんでしょうね。
はい、サチベさん、ぜひね、探してみていただきたいですね。
はい、飲んでほしいと思います。
さて、今月のゲストティーチャーの正樹明人先生はですね、日本酒味わいの木、1054蔵の日本酒賞味データから見えてきたことっていう本をね、これお出しになったわけで、ここからもっともっと制覇なさって、今や1054ではなく、
1100は超えましたからね。
そうですか、
はい、
という先生に、今日は西宮のお酒をご紹介いただこうというわけで、今日は西宮の日本酒12銘柄飲み比べということなんですけれども、はい、今日はなんかずらっとおちょこが並ぶのかなって12個思ってましたが違うんですよ ね、
そう
ですね、お話だけなんですね、
はい、残念ながらね、
はいはい、じゃあその12銘柄早速ご紹介いただきたいんですが、まずは、いつ頃からこれ飲み比べスタートなさったんですかね。
西宮のね、酒についてはですね、平成28年の2月6日からですね、それから平成30年の10月30日までの間で、飲んだ、印象というか、それをお話しするようになります。
はい、ではそのスタートになります、平成28年2月6日、これはどちらでお飲みになった、どんなお酒なんですか。
はい、これは蔵開きがありましてね、
はい、
それでその時に行って飲んだお酒なんです。
はい、
で一つ目がですね、大沢本家酒造の宝娘絞りたてという、はい、普通酒なんですけれどもね、はい、これを飲みました。
はい、
で印象としてはですね、ほのかに果実の香りがしてたんですよ、ふーんとね。でちょっと純米風なんですけど、ちょっと後に残るような甘みがあったんですね。これ缶にして飲んだらどうかなっていう感じのお酒でしたね。その時はもうそのままですからね、缶とか
は
なかったんですけども、そういう印象でした。
なるほど、
はい、
そして
で2つ目がですね、同じ日に蔵開きでね、万代大沢醸造さんとこなんですけども、の徳若室賀生山田錦というやつをね、飲みました。純米吟醸ですね。これは果実の香りと、ほんのりとした甘みで、全体的に柔らかな味だったですね。ムロカでしたのでね、多分こういうのは柔らかな味になるんでしょうね。
ムロカしていないということ
なんですね。そうですね、はい、これ飲んだのはそうでした。
そうですか、はい、ここが、蔵元さん、蔵開きの時にお飲みになった、
そうです、
2つの銘柄ということなんですが、はい、さあ続いては、
続いてはね、
はい、
阪神西宮のところにある柿炭っていう店があるんですけれども、日本酒バーというのかな、はい、そういうところなんですけれども、そこで飲んだ酒が4つありまして、
はい、
1つ目がですね、松竹梅酒造の名田市、これ本醸造でした、
は
い、でちょっとね清酒っぽいというか少し昔っぽいの風味でですね、まあ、ほのかな酸味とちょっと甘みがあって少し喉にこう引っかかるような感じがあった印象ですね。
柿炭では随分いろんなお酒を、はい、
そうです
、ね、お飲みになってらっしゃるんですが、はい、続いては
北に酒造というところですね、喜一という純米酒を飲みました、
は
い、
うん、
これもちょっと清酒っぽい昔っぽい感じの風味とですね、
はい、
でほのかな甘み、まあ、あの純米ですのでね、まあ、割合柔らかな感じはして、まあ、いい感じでだと思いましたね、これは、はい、
なるほど。そして
3つ目ですね、
はい、
3つ目は今津酒造の扇政宗で、これは本醸造です、
はい、
これはあの大体本醸造っていうのはどちらかというとちょっとピリッとした感じのやつが多いんですよ、あのアルコールを添加してますからね、
はい、
でもこれはねピリピリ感っていうかなかったですね、優しいようなうまみ、まあ、本醸造としては美味しいと思いました。
なるほど、はい、はい、でそして、
はい、4つ目ですね、
はい、
これ国産酒造の名田地盤、うん、まあ、これも本醸造です。でこれもやはりねあの本醸造なんですけども、ピリピリ感というかそういう引っかあの感じはなくて、ただちょっと少し残るような甘みがあったんです。まあ、本醸造としては、まあ、美味しいと思いましたけどね。
なるほど、
はい、
以上この4つの4銘柄は、柿炭さんで、
はい、
ね、お召し上がりになったということ で、はい、で、まあ、これどこで飲むかということ、何を当てにして飲むかということでもお酒の印象というのはちょっと変わってくるのかもしれませんけれども ね、
変わりますね、変わります。
そうですか、はい、さあ続いてはどちらで。
続いてはですね、はい、山屋西宮北口店っていう、まあ、あの販売あの酒屋さんがあるんですけどね、はい、そこで買ってきて、うん、自宅で飲んだ分ですね
、はいはい、家飲みですね。
そうです、
はい、
でそれが一つ目がですね、
はい、
辰馬本家酒造の黒松白鹿純米吟醸というね、
はい、
まあ、純米吟醸はローマ字で書いてありました。でこれは、まあ、吟醸香がやっぱりするんですよね。吟醸香っていうかね、やっぱりこうふーっとしたこう香りがしまして、はい、まあ、それとうまみがありましてね、まあ、それで辛口なんですよね、
はい、
まあ、おそらくこういうのがこう典型的な、まあ、謎の酒かなっていう感じですね。うまみがあってこう辛口という感じなんでしょうかね。
なるほどね、
はい、
で、
はい、もう一つありますね。もう一つも同じくですね、
はい、
その山屋さんで買ったもので、大関株式会社の来、未来製法純米なんですけども、この来という字がですね、日読みの鳥に豊か、まあ、日読みの鳥っていうのもちょっと分かりにくいので、
はい、
説明しますと、お酒の酒ってありますよね、
はい、
それの右側の山水の
右側
三髄でない方ですね、
はい、
その字に豊かって書いてるんですね。これ来って読むらしいんです。
へ、
はい、で味はですね、
はい、
まあ、ほのかな酸味がしました。それとちょっと甘みがあって、でうまみもやっぱりちゃんとあると、でキレもちゃんとありましてね、
はい、
まあ、ちょっと昔風の風味だったんですけども、まあ、これはこれで結構いけるんじゃないかという感じでしたね。
はい、これがその味にその来という字を書いて未来製法という。
そうなんです。
これお酒の作り方の一つ。
これはねどうなんでしょうね。なんか未来に向かって、うん、まあそのそういうことなんでしょうね。なんか未来に向かってこういう作り方をしたっていうのことを説明で書かれてましたけどね。
はい。じゃあ今後もう世界にそして時代を超えて、
はい、多分そういう狙いがあるんでしょうね。
なるほどね、はい、以上2つの銘柄は家飲みでお飲みになりました、
はいはい、
さあそして続いての日本というか西宮のお酒は、
はい、次がですね、
はい、
これ甲子園口にある戸一屋ってあるんですけども、
はい、
そこで買ってきましてね、でこれもやはり家で飲んだんですけども、
はい、
白鷹株式会社の宮水の里室賀生原酒木本山田錦っていう、これは特別純米なんですけどもね、これはそれまでのね白鷹さんの白鷹失礼しました白鷹さんの酒とは感じが随分違うと思いますね。 ほのかなナッツの香りがしましてね、
はい、
でちょっと柔らかな旨味と酸味の辛口なんですね。ちょっとね、はい、デラウェアのような風味ありましたね。
へえ、はい、そうなんですか。
だからやっぱりちょっと現代風の味なんでしょうね。はい、そんな気がしました。
まあ、この木本作りっていうのもね、今結構ね人気になってきている。
そうですね、昔ながらの作り方なんですけれどもね、どうしても酸味がないこと出てくるんですよね、木本っていうのは。
は
い、作り方からしてね、
その酸味がまた、
はい、あ、そうなんです、
お気に入りの方もたくさんいらっしゃるということなんでしょうかね。
綺麗につながりますのでね、やっぱり、はい、美味しくなりますね。はい、
さあ続いてご紹介いただくのは、
これはフレンテ西宮で買ってですね、
はい、
自宅で飲んだ分ですね。
家飲み結構多いですね、
はい、多いですね、
はい、
本野田酒造の金鷹で、これは本醸造ですね。
はい、
まあ、これはいろいろ飲んでみたんですけども、まあ、缶にして飲んだ時がなかなかこれはいけるなと思ったんで、その感想を書いてます。まあ、缶にてアミノ酸の味がちょっとしてたんですけども、それを缶にすることによって消えてですね、まあ、ちょっとほのかな酸味と旨味、それにちょっとキレが出てきてですね、これは食事に結構合うなと思いました。
はあ、どういったもの食事に合わせればよろしいでしょうか。
まあ、和食だったら何でもいけるんじゃないですかね。例えば刺身とかね、そういう何でもいけるでしょうし、はい、
うん、
はい、
なるほど、
まあ、ちょっと濃いめのものでもいけると思いますけどね。
はい、
はい、
それが金鷹、
金鷹
ですね。
はい、はい、
さあまだまだあります。
はい、その次がですね、
はい、
これリール食堂っていう梅田にある、これも日本酒バーみたいなとこなんですけども、そこで飲みました。
はい、
でこれ北山酒造の島美人ね、純米酒なんです。
はい、
でこれはね、ちょっと昔ながらのちょっと甘みのある、
はい、
まあ、ちょっとおみき系の風味のような感じがしたんですね。
お、
はい、ですのでこれは今度も飲む機会があればぜひ缶で飲んでみたいような感じですね。
うん、なるほど。
はい、
はい、今まで11種ご紹介いただいたんですね。はい、さあ最後の一つは何でしょうか。はい、
最後はこれ姫路にある立ち飲みのですね、試みっていう店があるんですが、そこで飲んだ分なんですね。
は
い、
ええ、
で日本盛り株式会社の総花、はい、特選、純米吟醸というやつですね。
はい、
はい、まあちょっと昔っぽい清酒っぽい感じで、少しちょっと引っかかるような感じがしましたね。まあ辛口なんでしょうね。これも私はどっちかいったら勘がいいような気がするんですけれどもね。はい、はい、
この試みさんでお飲みになった時は冷やで、
ああそこはね缶はやってなかったんじゃないですかね。全部、はい、常温か冷やかだったと思いますね。だから飲み方を変えるとね、随分印象も変わりますのでね。
そういうことなんでしょうね。はい、まあ、それがまた日本酒の魅力であり、
そうなんですね、
面白いところなんだと思いますけれども、はい、さあ日本酒西宮の日本酒ということで、はい、12銘柄飲み比べてご紹介いただいたわけですが、このあのお出しになった本は、
はい、
後ろに本当にあのデータがこれ1054、
はい、ね、実際飲んだ分ですね。これは
もう細かくデータが記されておりまして、はい、そして評価表星印もあるということなので、まあ、またあの、ね、こちらももしよかったら見ていただきたいなと思うんですが、ね、まあ、この12銘柄いろいろとねご紹介いただいた中で、何が一番正木先生としてはお気に入りでらしたのかなっていうのをちょっと伺えればなと思うんですが、
はいはい、です、はい、私はね、先ほど、言いました中では、うん、はい、まあ、宮水の里、これですね、室賀生原酒、木本山田錦特別純米、
白鷹株式会社、白鷹ですね、はい、お酒ですね、
これが、はい、旨味もあってキレもあって、私はなかなかこれいけるなという感じがしましたね。
ぜひまた参考になさっていただきたいと思いますが、はい、まあ、でもあの本当にね、どこで飲むかっていうことでも随分とお酒に対しての印象が変わってくると思うんですけれども、ね、あの西宮はやっぱり酒造りの街で、お酒を、ね、楽しむ方もたくさんいらっしゃるということで、はい、お酒を日本酒を特に飲めるお店っていうのも結構あるんですよね。
はい、ありますね。
はい、
はい、まあ、やっぱり最初ですね、
ご
紹介したいのが、
はい、 どこでしょう。
日本酒、ごめん、失礼しました。西宮のですね、酒蔵の日本酒が飲めるとおすすめのところは、やっぱ柿炭さんですね。西宮市本町にあるんですけど、まあ、阪神西宮駅からね、徒歩5分ぐらいの距離ですかね。
は
い、
さっきのあのね、12銘柄の中でも4銘柄をここで、ね、
そうです、
味わわれたということなんですが、はいはい、かなり雰囲気のあるお店なんですか。
そうですね、まあ、西宮のその酒蔵に勤めておられたらしいんですね、その、マスターは、
うん、
でそれでですね、まあ、やっぱり日本酒のことも非常に詳しいですし、
はい、
で建物自体もですね、ちょっと洒落た感じなんですよね、あの杉玉っていうかそういうのもちょっと釣ってましてね、
は
い、で、まあ、女性のお客さんも結構多いですね、
はい
はい、で日本あの西宮の酒だけじゃなくてですね、
うん、
他の、全国の蔵も取り揃えておられますよ。
ですから、
それも、なくなったら次の新しいものをこう入れ替えというかね、うん、されてますし、まあ、なかなかその本当に日本酒を、ね、味わうってなったらすごくいいお店だと思います ね、う
ん、ね、いろんな銘柄、はい、ぜひ飲み比べていただきたいですね、はいはい、柿炭さん、ぜひあの、ね、
そうですね、
果物の柿に炭と書いて、はい、柿炭さんでございます、
はい、
さあその他にも楽しいお店は、
そうですね、
ありますよね。
あります、
はい、
でそれはですね、あのここは西宮のお酒というわけではないんですけれども、
うん、
あの地酒がかなりその豊富なところがありましてね、
はい、
これは西宮市の能登町にあります酒バルヤスという店があるんですね、
はい
はいはい、でこちらはですね、あのよくお邪魔してまして、
うん、
実はこの日本酒味わいの木っては書いた本のですね、表紙も、はい、ここの、その、酒バルヤスさんのとこで撮らせてもらった分なんですね。
そうなんですか。はい、そうなんです。器もとても凝ってる、ね、感じの、
ね、でこう手書きでね、
うん、
こうメニューなんかも書かれててですね、
はい、いやいやいや、なかなか、ね、素晴らしいあのお店が西宮にはたくさん、この他にもね、まだまだご紹介したいところ、ね、
はい、
していただきたいところいっぱいあるんですけれども、はい、まあ、本当にあの地元で地元のお酒をね楽しんでいただくっていうのは素晴らしいことだななんて思います、
はい、
さあそれではここでクイズの答え合わせをしておかなくてはいけないのではないかと思うんですけれども、はい、もうたくさんあのねお答え、今回なんかお答えだけってお寄せいただいた方もたくさんいらっしゃったんですけれども、さあ、クイズの問題1週目はこんな問題でした。西宮に最も近い清酒、日本酒の発祥の地はどこでしょうか。はい、これは
伊丹ですね。
伊丹でしたね、はい、まあ、奈良とか伊丹とかいろんな説がありますが、近いところといえば伊丹、
はい、
さあそして2週目は大沢本家酒造の娘がつく日本酒の銘柄は何でしょうかというのが問題でした。はい、
宝娘、
はい、この宝っていうのはちょっと難しい方の、
はい、
宝なんですが、皆さんこちらちゃんと書いてくださってます。
はい、
さあそして3週目は通り物言わざれども、下おのずから道をなすを家訓にしている西宮の酒蔵はどこでしょうかというのが問題でした。
はい、白鷹ですね、株式会社があってもいいですけど、はい、白鷹ですね、は
い、ということで伊丹宝娘白鷹と書いてくださった方が、正解でございます。たくさんの正解の中から、さあそれでは当選者の発表です。はい、それでは正木先生発表をお願いいたします。
はい、当選者はラジオネームさちべさん。
さちべさん、はい、一番印象に残った銘柄なんですか、はい、というね、メッセージをくださいました。さちべさんおめでとうございます。当選でございます。
はい、
3000円分のクオカードを送らせていただきますので、はい、どうぞ楽しみにお待ちください。さあ今月は結構皆さんしっかり聞いてくださったのかね、正解がほとんどでございまして、
ね、
はいはい、でもあのいろんなお話をいろいろ伺ってまいりまして、まあ、それぞれ日本酒の楽しみ方っていっぱいあるんだなと思ったんですが、正木さんのその日本酒の楽しみ方っていうのは結構いろいろとこだわりがおありなんですよね。
目的はやっぱり自分の好きな日本酒を見つけるっていうのがありましたのでね、
うん、
それで例えば酒米とかね、
はい、
精米具合とか麹とか酵母とか作りとか、 あるいは温度とかね、うん、あるいはその絞りの違いで味が変わってきますので、はい、
か、そういうものでね、すごく微妙なものなんですね。
はい、
は
あ、まあ、例えばね、酒米だったら山田錦とかね、はい、まあ、よくみんなご存知の、それからあとお町ってあるんですよ、500万石とかね、まあ、たくさんあります、
はい、
それから精米歩合もその純米大吟醸ってよく皆さん聞かれてると思うんですけども、はい、これだったら 50% 以下まで削るんですよね。で純米吟醸だったら 60% 以下とかね。で作りもその、山灰とか聞かれたことないですかね、
はい、
山灰とか木元とか ね、これやっぱ作り方がね、はい、やっぱ違うんですね。
それぞれのこだわりなんですよね、はいはい、
温度もね、飲むときに冷酒で飲むか常温か缶にするかによって味が変わりますからね。
そしてあのね、買ってきたお酒をどういう状況で保存するかっていうのでもお酒って結構生きてるなっていう、変わってくるので、
変わります ね、はい、
やっぱりあのそれもきちっとご自宅で美味しく家飲みしようと思うと、
そうですね、
ね、こだわられた方がいいのかもしれませんし ね、でやっぱりね、その日本酒に限らず、まあ、お酒を飲むときにも、やっぱりマナーっていうのがあると思うんですよね。
そうなんですよね。
楽しく、ね、お酒をたしなむために、あの日頃正木先生が心がけてらっしゃるマナーっていうのは何かあるんですか？
やっぱりね、かっこよく飲みたいと思うんですね。特にその、はい、日本酒ファンが集まる場所でこそね、
はい、
実はちょっとこういう話がありましてね、その日本酒の会って、まあ、今はね、この今年はですね、うん、ちょっとそういうのはほとんどやってないと思うんですけど、昨年まではそういう日本酒の会がありまして、で参加してたんですけどもね、やっぱりそのあんまりマナーの良くない方が一部いらっしゃるんですよね。自分の番が来たらそのついでもらう杜氏さんとか、あるいはその営業の方とかね、一人だけ独り占めしてですね、次の人に順番をなかなか回してくれないというね、やっぱりそれってちょっとね、マナーとしてはどうかなと思うようなところありますよ ね、
まあ、まあ学びたいという、ね、気持ちがすごい強いのかなとも思いますけれども、ね、みんなで楽しくというのはね、やはり基本ですよね。
そうですね、そういうところこそね、かっこよくと思うんですよね。
そうですね、はい、まあ、今年は本当にあの新型コロナウイルスのせいでもう本当にいろんな楽しみが随分なくなってしまったって嘆いてらっしゃる方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、こんな時期ですけれども、やっぱりね、何か楽しみを見つけて、例えば、まあ、はい、家で飲む、例えば少人数で飲む、はい、まあ、そういったね、何か楽しみを見つけて、はい、ぜひ日本酒味わいの木、
はい、
あなたもぜひなんかこういろいろとね、こうなんかメモをなさっとくといいかもしれませんよね。
あ、いいと思いますよ、
ね、ただただ飲むだけではなく、正木先生なんてだって本当にもうその1100ぐらいですか、でもずっと全部のデータをね書いてらっしゃる、素晴らしいです、はい、というわけで10月は日本酒味わいの木と題して、ゲストティーチャーに正木明人先生をお迎えしてお届けしてまいりました。本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
さあ、そして来月11月は百太夫にちなみ西宮に夢をと題して、ゲストティーチャーに文化プロデューサーの川内敦郎さんをお迎えしてお届けする予定でございます。どうぞこちらも楽しみにしていただきたいと思います。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。